売店を無事にお使いさせていただきました。ありがとうございました。今日の1日のお祭りというのはまたいつもの1日の月例祭とはちょっと違った ものを感じながらお使いさせていただきました。まあ、いよいよあさってはですね、早速、教祖140年の池上金光大臣大祭が、いよいよ明後日に控えているということですね。しかも教祖140年という節の年のお祭りです。今日はこのお祭りはですね、月始め祈願の月例祭でもあるんですけれども、何かその、あさっての五大祭に向けての一つの前夜祭のようなですね、なんかそんな雰囲気も感じるようなお祭りだったように思うんです。いよいよ、五大祭はあさってに控えて、そう、今日はそのね、まあ、アイラ教会ではですね、五大祭の前日の夜に、前夜祭が8時から使えられるんですけど、神在教会にはそういう前夜祭というものはないんですけれども、なんか今日のお祭りはその ね、初めてこう、2日後に大祭を控える中で、この1日の月例祭を使いさせていただいて、まあ、そういう雰囲気、本当にあさっての五大祭に向けての今日はお祭りなんだよというようなものを、まあ、一月間のお願いのお祭りであるとともに、あさっての五大祭に向けてのお祝いのお祭りでもあったような思いがするんですね。そしてそういう中、今日ね、皆さんが参拝されてるわけですけど、皆さんそれぞれ、あさっての五大祭もね、皆さん参拝される方なんですけれども、まあね、だからまた今日お参りして、あさってもお参りするわけですよね。あさってお参りするわけだからね、別に今日お参りしなくてもいいという考え方もね、あってもいいし、それが悪いとも思わないんですけれども、あさってはあさってでご対策いただくけど、今日は今日でね、本当に1日という日にね、思いを寄せてお参りされている皆さん方の姿勢を見てですね、まあ、神様が、そして教祖様がこう、本当にそれをこう、誠真心としてね、嬉しそうにね、受け止めてくださっているものを感じるとともに、いや、私だったらそこまでするかとも思ってですね、自分も信者時代がありましたけれども、ご大祭あさってお参りするんだから、今日は ね、もう2日前もね、お参りできるような構えが、ね、今私はこう立場上ですね、こう教会の人間として、教会長という立場だから、祭典は使えるけど、一信者にポンとね、放り出された時に、ね、そこまでの誠真心が出せるかということもね、思った時に、本当にこう、皆さんのその姿勢に襟を正されるようなね、中にはね、もう2時間とかでかかってね、来られるわけですからね、距離的にも簡単なものじゃ、やっぱそこにはですね、思いがなければできることではないということもね、ひしひしと伝わってきて、改めて自分自身のその、やっぱりこう、ね、さもね、やってるように見えるけれども、じゃあ自分がこういう教会の人間とか、教会長とかいう立場がなくなって、一信者になってもね、変わらないね、今は、自分と変わらない神様の向かい方、誠を捧げられるだろうかというところの原点にもなんか立たされるようなね、今日は思いがするお祭りでした。今度もまた会場がテクノプラザ葛飾の3階の視聴覚室でお借りして、大祭が使えられますけれども、半年前にいつもですね、会場の抽選に行くんですけれども、だから5月の時に会場の予約に行った時に、まあ、11月の日曜日か祝日で空いてる人を持って探したんですけど、空いてる日がね、このあさっての3日と、23日だけしかなかったんですね。いつももうちょっと候補日があるんですけど、よく見たらですね、3日の日はですね、視聴覚室は空いてるんですけれども、いつも使ってる第一会議室とか第二会議室が塞がってたり、大ホールが塞がってたり、逆に視聴覚室が、第二が空いてると思ったら視聴覚室が塞がってたりするんですね。これなんでだろうと思って、会場の方に聞いたら、会場の、それぞれの大ホール、会議室、視聴覚室の、機材をですね、新しくさせていただくための工事に入ってるんです、ということだったんですね。今、神在教会のね、前も、お道筋もですね、9月から修繕工事が始まっております。そしたら、いつも大祭とかでお世話になるテクノプラザ葛飾もですね、いろいろプロジェクターとかがかなり古い方だから、 だったりする、そういう機材類を全部新しいものにリニューアルするんだそうです。だから3日の日も視聴覚室は空いてるけれども、第1とか第2とかのそういう機材、会議室は機材のリニューアル工事のために、誰も予約はできないんですね。視聴覚室は逆に11月の下旬に使えなくなってるわけです。だから本当に教会の前のね、お道筋も改修で、いつもお世話になる、大祭の会場でお世話になる、テクノプラザさんの機材類もですね、一新されるというか、リニューアルされるんですね。来年の布教30年祭を控えてですね。今度は3日の日がご大祭ということで、私これが決まった時、神田からだなと思ったんですね。まず11月3日の日というのは文化の日ですよね。教祖様はですね、文化11年にお生まれになってるんですよ。お百姓さんの次男としてですね。そして金曜日の祝日ですよね。金という字が本当に金光大臣でありね、金光教の金だなと。文化生まれのね、文治さん、文化の日で、そして金曜日、まるで金光教とか金光大臣を象徴するような日に、なんか神様のね、なんか憎い演出というか、教祖様のですね、そういうのも感じるんですね。やっぱり神田からの送り合わせの中で、あさってが使えられるんだ、たまたま空いてたからじゃなくてですね、そういうのも感じますし、その機材がリニューアルされる、新しくなるという、やっぱり、ここでもですね、教会の前のお道もそうですし、願われているのは、お互いの新人のリニューアルと言いますかね、取り替えということですね、器の。そして、レンズのですね、お互いの新人の見るレンズの。それが願われている。来年の140年祭の、140年、来年の布教30年祭に向けて、改めてなんかこの成り行きからもですね、お互いの新人の中のですね、レンズとか機材も取り替えていくことが、新しくしていくことがですね、願われている。古いものは一遍取り出して、新しくさせていただくということが願われているなということを、引き続き感じるわけですね。じゃあ、お互いの新人のそのレンズであり、その機材を取り替えるということはどういうことなのかということなんですけれども、これはいよいよですね、お互いの新人の眼差しというかね、器がね、神様中心にさせていただくということじゃないかなということを私は成り行きを通して感じるわけですね。前々から言ってます。私も今、白内障、右目が白内障ということで、今月の27日に手術を受けますけれどもね、確かにですね、だんだんだんだんこう、右目だけで見ると、やっぱり濁ってるような感じで、パソコンの画面でも少し見にくくなってきてるんですよね。で、いよいよこう、左の方を頼りにしてですね、ものを見るような状態が今続いてるんですけどね。哀楽の初代はですね、左右について、左が神様、そして右が人間と、左巻きが神様巻き、右巻きが人間巻きというような、なんかそんなことを。というのは、哀楽の初代、左の耳がですね、遠かったんですね。で、哀楽教会はですね、五結界の位置が、普通の金光教の教会だったら、右側に、亀有教会の右側に五結界があるんですけれども、哀楽教会の五結界は左側にあるんですね。こう左側に座ると、左の耳が神様になって、右の耳が氏子の方になる。初代がですね、左の耳が遠かったということもあって、左の五結界になったんですけど、もう、だから、左側は神様が、右側は人間が、氏子がというようなことを、ご理解で折に触れてよくね、話されていたんですけど、私の場合、右の目がですね、ちょっと濁って見えなくなってきててですね、いよいよ本当に成り行きの見方をね、これは人間の目線中心じゃなくて、神様の目中心で見てってくれよということをね、感じるわけですね。あさっての教祖140年大祭を前に、改めて教祖様のご意志をこう見ていったときにね、神様の、なんていうかな、その新人のレンズ、フィルターが取り替えられたのは、ここだなと思ったのがですね、教祖様の一生の中に様々な分岐点があります、ポイントが。 7墓を築いたり、42歳の時に九死一生の大患があって、それがおかげをいただいたり、46歳の時は神様からの頼みで立教神殿があって、お百姓さんを辞めて先進を取り次ぎに専念されるようになったり、そしてもちろん明治6年の神前撤去と天地書きつけですよね。まあ、ポンポンとそう柱があるんですけどね。でもその前に大事、ここだなというのが、改めて思ったんですけれども、それまで教祖様っていうのは、まあ、信仰深くて、で、まあ、家の、まあ、当主としてですね、家の再興を果たしていくわけですけれども、その都度に例えばお風呂とか母屋とかを建築改修をしていくんですけれども、その都度、当時はですね、建築があるときは必ず庇護法位を守って建築するのが当然のしきたりだったんですね。庇護法位を守るということは、まあ、荒神様という怖い神様が、周回していると。で、荒神様のいる方角を避けるような日にちとか方角で、建築を進めるというのが、当時の風習として、常識としてあったわけですね。それを徹底的に守って建築をされるんですけど、にもかかわらず、7墓を築かされるわけですよね。長男、次男、長女、それから2頭の飼い牛、そして養父、そして養父の息子さんとですね。で、最後、まあ、7墓目が飼い牛、牛もですね、当時家族同然の、今でいう犬、ワンちゃんとか猫ちゃん以上に大切な存在だった牛が、2年連続同じ日に亡くなるというような中でですね、それまで、まあ、避けとこう、避けとこうとしていた荒神様をですね、もう堂々と神棚を作って、そこに荒神様を祀って、心からの、ご祈念とお断りをするわけですよね。凡夫のためにね、どこにご無礼とかお粗末があるかわかりませんけれども、どうかよろしくお願いしますと。金字碑を祀って拝礼するわけですよね。それが37歳、38歳に経ったかな、年なんですね。これが、教祖様がですね、レンズというか、心の器を取り替えたところはここだなと思ったんですね。もう絶対考えられないことですね。そういうたたり障りの金人様をですね、みんな逃げとこう、避けとこうとした金人様を真正面に据えて、真正面から正直にですね、お断り、ご無礼お断りしてご祈念させていただいた。そこから変わっていくわけですよね。その後42歳の時にも、初めて、おじさんを通して、神様が現れてですね、神がかって、建築の時にここにご無礼があったぞと。で、それに対して周囲の人たちはですね、教祖様はもう方角秘柄守って建てましたって言ったんですけど、教祖様は方角秘柄建てて済んだと思いませんと。凡夫で相分かりませんということを言われたんです。その時発動したんじゃなくて、もう38歳の時からですね、考え方を見方を変えてたわけですよね。そこがあったから、42歳の大化の時でもですね、神様から直接そこにご無礼があったと指摘された時も、人間心じゃなくてですね、いや、日柄は方角私も守りましたじゃなくて、本当に凡夫で相分からず申し訳ございませんでしたという言葉が出てきたのは、人間中心から神様中心に、自分の信心のフィルター、レンズを取り替えたからだと思うんですね。そこから神様が、ぐっと心をつかまれてですね、九死一生の大患が治っただけじゃなくて、その後ですね、金剛経っていうのがですね、生まれてくるきっかけになっていくわけですね。お互いの成り行きの見方、捉え方というのもですね、人間中心、自分中心の見方から、神様中心の見方に変えていくことが願われているんじゃないか。成り行きを尊ぶというけれどもですね、自分のレンズじゃなくて、神様の中心のレンズに取り替えていくということが願われているものを感じるわけです。言い換えるならですね、自分の言い分よりも、神様の言い分、成り行きの言い分を大事にしていく レンズであり、構えですね。これはですね、何日か前にですね、私の長男がですね、 学校から帰ってきて、いつも6時ぐらいにですね、一緒に夕食をいただくことが多いんですけど、その日はちょっとだいぶ疲れてたんでしょうかね。夕食時に横になって休んでたんですね。で、まあ、その時は起こさずにですね、そしてその後夜ご機嫌も終わって8時半ぐらいになってですね、邦子先生も声かけてたんですけど、起きなくて。で、私も一応声かけたんですよね。もうそろそろ起きようって言って、うーんって感じでですね。で、いつも、それでも起きようとしないわけですね。それまでだったら、私も邦子先生もですね、なんとか、起こそうということにね、心を配ってたわけですね。それこそ、もう無理やりにでも起こすようなこともありましたし。というのは、やっぱり、せっかく作ったね、夕食がね、もうね、だいぶ時間が経ってから食べるのも、もったいないし、ね、邦子先生が作ってくださった夕食、やっぱり、温かいうちに食べてもらいたいとか。で、この時間に起きとかないと、また結局夜中に目が覚めて、で、翌日も学校終わるときに、またね、起きるのが大変になって、実際、そういうようなことがあったときに、やっぱり、翌朝ですね、起きるのが遅くなって、遅刻気味になったりとかですね。そういうようなことがあったわけだから、なんとかもう、だから、8時か9時ぐらいには起こさないとっていう人間心が働く。で、実際そうやって、今まで私や邦子先生も、むしろそれが親の務めだというふうな思いもあってですね、やってきたんですけど、ここ1、2年ぐらいですかね、そういう心を話す稽古を私も邦子先生の成り行きの中でですね、自然に取り組ませていただく中でですね、まあ、声をかけた、でも起きなかった。人間心の善と中心だったら、それでも起こして、親としてね、起こすべきだという見方だったんでしょうけど、今はそうじゃなくて、そこまでしても起きないなら、なんか神様の都合、成り行きの都合があるんだなといういただき方になってきてるわけですね。で、そこで神様に心の中でご祈念をさせていただきました。もう尻を引っ叩くようにして起こすよりも、本当に長男が自分の、から自分の意思でね、お目覚め、もうその時間は神様のご時間で結構ですから、送り合わせよろしくお願いしますということで、あとは私も邦子先生ももうそのまま成り行きをいただこうというところでさせていただいたんですね。そしたら9時半くらいになってかな、自分で目を覚まして起きて、夕食を食べたり、ね、シャワーかかったりしてたんですよね。そして翌朝、朝のね、ご機嫌で下に降りてきたら、邦子先生が先に降りて準備しててですね、長男がですね、ひろと君が、なんか昨日の、夕飯の汚れ物を洗っていたよと、皿洗いしてたよと。まあ、夕食が終わった頃に邦子先生がですね、その汚れ物はもう水につけとくだけでいいからねというようなことは一言言っていたようなんですけれども、自分で、これを洗わせていただこうと思って、まあ、皿を洗うくらいかもしれないんですけど、私の長男がですね、自分から率先して皿を洗うってことは、めったにないことだったもんですからね。だからそれでも感動するわけですよね。本当にね、無理やりにしてね、起こさなかったら、まあ、自分で起きて、起きる、た、お、自分から起きて、そしてしかも、何もね、洗いなさいとも声をかけていないのに、そうせずに折れなかったんでしょうかね。自分でその食べたものをね、洗っていた。まあ、ささやかな、まあね、もうそういう皿洗いとか習慣づけてるね、ご家庭からしたらそんな当たり前じゃないかというかもしれないですけど、私どもとしてはですね、それがすごく尊いことに思えたんですね。これが、私や邦子先生がですね、親としての立場とか風を吹かせて、無理やりでも起こしとって、ってたら、こういうようなことにはなってこなかっただろうな。自分の考えとか、言い分を中心にするんじゃなくて、成り行きの言い分を中心にしたら、こういう思いもよらない成り行きになって、思いもよらないヒロト君の中の神心がですね、湧いてくるのを見せてくださるんだな。教祖様だってそうだと思うんですよね。日から法要を守ったじゃないかじゃ、絶対今の金光教は生まれてない。そうじゃなくて、やっぱりどこにお粗末ご無礼があるかわかりませんと。もう日から法要を守って済んだと思いませんという、 成り行き中心、神様の中心の心に変えていくところから、この金光教がですね、教祖様の信心というのが生まれてきたんだな、ということを思うわけです。愛諾の初代にしてもそうですけどね。まあ、これは話したら長くなりますのでね。まあ、一言だけ、13日の日はね、世界でも悪日と言われるでしょ。その日が、ご神官成就の日というふうに、初代はご理解されてるんですけれどもね。それも自分の人間中心の目じゃなくて、神様中心に置いたことによって生まれてきて、その後、アイラ教会も誕生してるんですけれどもね。まあ、これはまた機会があるときに話させていただきたいと思うんですけれども、まあ、そこまで大げさなことじゃなくても、本当に日々起きてくる成り行きを、自分の言い分中心じゃなくて、神様の言い分、成り行きの言い分中心ちょっと受けてみようというふうに心がちょっと傾くだけでですね。私はなんかこの教祖140年、天地駆けつけ150年はですね、その手応えがいただけるお年柄ではないかなと思うわけです。どうぞ、あさってのご大祭、そういうところにもちょっと信心のですね、目線、構えを持たせていただいて、お迎えさせていただきたいと。いや、そして今月一月間、いや、今月だけじゃなくて、ここから、布教30年に向けて、お互いの信心の、機材であり、レンズをですね、神様中心の新しいものに変えさせていただくというところに、焦点を置いてまいりたいと思う、今日は月例祭でした。ありがとうございます。